本日はこの鎌倉行きの下教会の伝道開始102年の記念の礼拝のためにフィリピの信徒への手紙第2章の最初の部分を読み、そしてその説教のために本物の生き方という題をつけました。今日どうしてこの聖書の言葉を読むのか、そしてどうしてこんな説教題なのか、それが教会の伝道開始の記念とどういう関係があるのか、説明を求められたとしてもあまりうまく説明できる自信はありません。むしろ先週の日曜日、今日の説教題が改めて教会堂の前に張り出されて、本物の生き方と立派な字を見ながら、やれやれ困ったなというような思いがありました。案の定と言うべきか、また聞きでこんなことを聞きました。先週、多分私ぐらいの年齢の男性だったという話だったと思いますけれども、教会堂の前でこの立派な字で書かれた本物の生き方という字を見た一人の男性が、何これ、本物の生き方だってマジかっこよくないと、いや、そんなに反応してくださるのはありがたいっちゃありがたいんですけれども、正直ますます困ったなと思いました。本物の生き方なんて皆さんはどうお考えになるでしょうか。本物の生き方というのは、例えば教会に来れば本物の生き方を学ぶことができますよと、そういうことになるんでしょうか。今度の日曜日ぜひ教会にいらっしゃい、本物の生き方を教えてあげますからと。一つにはそういう筋道でこの言葉を捉えることもできるだろうと思います。この教会が102年間生かされてきたのもそのためであったと言おうと思えば言えるのかもしれませんけれども、しかし皆さんの多くはむしろ首をすくめるような思いの方が強いと思います。本物の生き方を教えますようなので、そんなそんなとんでもないと。ただ私はなんだか一人の男性がえらい良い反応を示してくれたという話を聞きながら、もう少しこの言葉について思いを深めてみました。本物の生き方と迫力のある文字が目に飛び込んできたときに、なんだかよくわからないけれども心を打たれるというのは、誰もがどこかで本物の生き方に憧れるところがある。そしてそれはなぜかというと、自分自身の生き様を振り返って、どうも自分の生き方は本物になっていないんじゃないか、何か偽物というか、まがい物というか、上っ面だけというか。今日読みました第2章の3節以下にこういう言葉がありました。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へり下って互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。で、これは説明抜きに理解できる言葉だと思います。利己心、虚栄心と言葉を重ねます。利己心と、自分のことだけ考える生き方です。自分の利益だけを求めて生きる生き方です。虚栄心というのもよくわかります。で、この虚栄という日本語は実は原文のギリシア語の本当にズバリ直訳で、もう少し単純に訳すと空っぽの栄光という言葉です。輝いているけれども中身は空っぽ。インスタ映えなんていう言葉をふと連想いたしますけれども、 そんな新しい言葉を使わなくたって人間が大昔からやっていることです。自分がどんなに輝いているかということをうまいことを見せびらかしながら、それが嫌味に思われないように、自慢だと気づかれないように工夫しながらも、さりげなく一番輝いている自分を何とか見せようとする、その輝きというのは実は空っぽの栄光で、それでも私どもは人からいいねと褒められたいんです。けれどもそういう自分の生き方は本物の生き方になっていないんじゃないか。自分の人生そのものが実はインチキなんじゃないか。でそういう私どものためになお言われるのです。自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。聖書にこんなことが書いてあるんだと驚かれる方もいるかもしれません。聖書にはもっと高尚なことが書いてあるのかと思ったら、何のことはない幼稚園か保育園で勉強するようなことじゃないかと。別に幼稚園の先生を軽んじるつもりは全くありません。むしろ幼稚園で教えられるような単純なこと、自分のことだけでなくお友達のことも考えなさいという、この単純なことが実は私どもにとって一番難しい、しかも実は一番私どもの人生において切実なことなのです。へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考えというのも、さりげない言い方ですけれども、実は私どもが絶対に受け入れていない考え方だと思います。そうではなくて、世の中には自分よりも優れた人もいれば自分よりも劣った人もいると、当たり前のことだと。常に誰であっても相手の方が自分よりも優れているなんて、いやそんな考え方はいくらなんでもちょっ と。でそういう頑固な私どもの前に自分よりも劣っていると見える人が現れれば、優越感を抱き、どうしたってあの人にはかなわないなという人が現れれば、劣等感の誘惑を受けます。でパウロはそういう意味で相手を優れたものと考えなさい、劣等感をいつも抱いていなさいということを言ったわけではもちろんありません。劣等感というのは本当は優越感を抱きたいんだけれども、それが満たされないというだけの話です。同じ一枚のメダルの裏と表のようなものです。でそういう本物の生き方とは対極にあるような、生き方の問題がどこにあるかというと、先ほどいきなり3節から読み始めましたが、その前の2節にこういう言葉がありました。1節から読んでみます。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。利己心や虚栄心の問題は何かというと、人が一緒に生きることができなくなることだというのです。同じ思いになれない、同じ愛を抱くことができない、心も思いもバラバラ、その原因は利己心であり虚栄心であると説くこの聖書の言葉は、もともと大変具体的な実際的な教会の問題の中から生まれた言葉であったのです。今日読みましたこのフィリピの信徒への手紙というのは、つまり伝道者パウロが自分が一生懸命伝道して、そこに生まれたフィリピの教会のために送っていること手紙です。その時パウロは理由があって獄中にいたと言われます。その獄中のパウロのところにもフィリピの教会のことが聞こえてくる。これはどうしても手紙を書かないといけない。このフィリピの信徒への手紙はお聞きになった方がもうあるかもしれませんけれども、しばしば 喜びの手紙と呼ばれることがあります。パウロの他の手紙の中には、教会との険しい対立関係があらわになってくるような、読んでるだけで心がざわざわするような手紙も多いんですけれども、しかしこのフィリピの信徒への手紙というのは、パウロとフィリピの教会との間にある愛と喜びが満ち溢れているような、そういう喜びの手紙だと。けれどもそれはフィリピの教会に何の問題もなかったというわけではありません。同じ思いになりなさい、同じ愛を抱きなさい、心を一つにしなさいと、どうしてもそう言わなければならない教会の事情があったということを伝える一つのきっかけは、多くの人が言及することですけれども、第4章2節にこういうことが書いてあります。第4章2節に、私はエボディアに進め、またシンティケに進めます。主において同じ思いを抱きなさい。どうしてエボディアとシンティケといきなり2人の名前が出てくるんだろうか。フィリピの教会において特に指導的な立場にあったと思われる2人の女性の名前であります。でその2人の女性の間に深刻な争いがあったらしい。私はエボディアに進め、またシンティケにも進めます。主において同じ思いを抱きなさい。なぜこの2人だけ名指しで呼ばれるのかと、この2人の立場に立って考えますと大変気の毒な思いもいたしますが、それだけ事情は深刻だったということだと思います。この鎌倉行きの下教会も102年の歴史を刻むことが許されました。神がそのことをお望みになり、この教会をここに生かしてくださったのです。そのことを感謝しつつも、私どもがよく知っていることは、教会が本当に一つになるというのは難しいということです。伝道開始102年と申しますが、私どもが痛みを持って覚えなければならないことは、今年は教会分裂50年の記念の年だということです。50年前の夏、一時に50人以上の教会員が去りました。もとよりここで私のようなものが50年前に起こったことについて偉そうに話をする資格もないだろうと思います。ここにも教会生活を何十年と続けておられる方がたくさんおられます。みんなで力を合わせて教会を作ってきたということができるでしょう。教会に生きるということは、主において一つの思いを抱くことであり、そのために何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考えということがどんなに大事かということを分かっていながら、私どもが同時に認めざるを得ないことは、私どもは罪人だということです。罪人だから主に招かれたんで、しかしその罪人であることのゆえに教会が一つになるのが難しいというのは、なんだか矛盾しているようですけれども、そこで私どもがいつも忘れてはならないことは、私どもを招いてくださった主は一人ということです。私どもを招いてくださった主は一人、その主イエスのことを忘れてはならない。ここで突然思いがけず名指しされてしまったエボディアとシンティケだって、それぞれに言い分があったに違いないんです。同じ思いを抱きなさいって、いやそんなこと言われたって難しいですよと。だってパウロ先生だってあのエボディアのこと知ってるでしょう、この間もこんなことがありましてねと言おうと思えばいくらでも言うことができたはずなんです。そんなところでただ互いに相手を自分よりも優れたものと考えなんて、ただそんな説教をするだけじゃダメでしょう。 私どもは罪人なのです。罪人というのは何かあれやこれやの悪いことをしたという意味ではありません。そうではなくて、私どもの存在そのものが罪人だということです。私どもの存在そのものが罪の奴隷になっている。その意味で誠に不自由である。何といっても私どもは人を愛することにおいて本当に不自由だと思います。本当はこうすればいいと分かっていながら、まるで何かの奴隷になっているかのように、それができません。けれどもそのような私どもが一人の主の前に立たされるのです。パウロは同じ思いになりなさい、心を一つにしなさいと言いながら、第2章の6節以下ではその根拠を示すように、主イエスキリストが私どものために何をしてくださったか、そのことを朗々と歌い上げます。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わずと。この6節以下についてほとんど全ての人が同意することは、これは当時歌われていた賛美歌であっただろうということです。かつてパウロがフィリピの教会の人たちと一緒に歌った賛美歌をもう一度思い起こさせようとしている。イエス・キリスト、この一人の方をもう一度きちんと見つめ直そう。同じ思いを抱くために、教会が本当に一つになるために、この一人の方に目を注ごうと。そう言ってまずこの賛美歌はこのように歌い始めます。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず。でここに固執という強い言葉が出てきます。イエス・キリストは神の身分でありながら、それに固執なさらなかった。でこの固執と訳されている言葉の原文の意味は大変興味深いもので、略奪すると、盗み取るというのが基本的な意味です。無理やりに略奪したものというのは、しかしそれだけに自分の命をかけて獲得したものですから、私どもはそういうものを簡単には手放しはしないでしょう。これは俺のものだと。しかしキリストはそういうことをなさらなかった。しかし誤解のないように申し添えておきますけれども、これはキリストはもともと神ではなかったという意味ではありません。キリストは神の身分でありながらとはっきり言います。けれどもこれは言葉の上で矛盾しているようですけれども、神であられたからこそその神の身分に固執しないという自由を持っておられたということです。7節、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられた、そういう自由、愛の自由を持っておられたというのです。翻って私ども自身のことを思います。この固執という一言を思い巡らすだけでも、私どもがどんなに不自由な人間かということを思わずにはおれません。どんなにいろんなものに固執しているか、そのためにどんなに不自由になってしまっているか、利己心、虚栄心の奴隷になって、劣等感と優越感に振り回されて、本当の愛に生きることができません。実に不自由そのものです。けれどもパウロはここで一つの賛美歌に託して、もう一度この方を見つめ直そうと私どもにも呼びかけてくれます。 このお方はまさに神の自由を持っておられたからこそ、自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。私どもになくて主イエスにあったもの、それはへり下りであり、もう一つ大切な言葉は従順であります。私どもはなかなかへり下ることができません。謙遜な素振りを見せることはできても、本当にへり下ることはなかなかできません。私どもが謙遜なふりをするのは傲慢なやつだと言われたくないからです。そしてなぜ我々が本当の謙遜を身につけることができないかというと、従順ということを本当の意味で知らないからではないでしょうか。私はそう思うのです。私どもの表面だけの謙遜、従順を伴わない謙遜というのは嘘の謙遜であります。で、この従順というのは言うまでもなく神に対する従順です。イエス・キリストのことを考えていただきたいのです。主イエス・キリストはへり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。当たり前のことですけれども、主イエスのへり下りというのは、そこに嘘はありませんでした。へり下った結果偉くなろうなんていう思いはどこにもなかったのです。これはなんだか当たり前のことのようですけれども、考えれば考えるほど心打たれることです。主が十字架につけられるということは、主イエスにとって何一つメリットはなかったのであります。ただ主イエスが十字架を担われたのは神に対する従順のゆえでしかなかったのであります。しかし私どもはその従順を知らないのであります。主イエスキリストは罪人のために死なれた、罪人の身代わりになって死なれたと、私どもは簡単にそう申します。しかしそのことが主イエスにとってどんなにつらいことであったか、主イエスにとって何のメリットもなかったのだということを、私どもはもう一度よく考えなければならないと思うのです。主は最後の最後まで、あの月迫れの夜に至るまで、神よ、これは何とかして避けることができないことではないですかと最後までお断りになろうとしました。悪魔もまた、十字架なんかやめとけ、石をパンに変える救い主の方がずっといいぞと主を誘惑しようとしたのであります。十字架の死を遂げるということは本当に自分を虚しくすることです。へり下るってのはそういうことでしょう。十字架というのは罪人として死ぬということです。考えてみれば、誰かの犠牲になって死ぬということは私どもにとっても立派に思えることではないでしょうか。私どもは誰かが誰かの犠牲になって死んだという話が大好きなんです。それに感動しない人はおりません。罪人のために主イエスが十字架で死んだ、そういう立派な死に方をなさったんだとうっかりすると、そのように主イエスの十字架を捉えそうになります。けれどもそれは違うんです。どこかの子供が遭難した船の上で救命ボートを他人に譲って自分は溺れて死んだとか、どこかの神父が人の身代わりになって銃殺されたとか、私どもはそういう感動的な話が大好きです。そして場合によってはそういうかっこいい死に方が自分にもできないかと、実際にはそんな勇気もないくせに密かにそんなことをふと思ったりするものです。 そういうことを考えるだけでも気持ちがいいんです。けれども主イエスが十字架の上で死なれたというのは決してそんな立派な死ではなかったのであって、罪人として殺されたんです。この人は万死に値すると言って、そのように人からも神からも捨てられて死んだのであります。死ぬことの誇りさえ取り除かれて、主イエスにはただ恥と苦しみだけが与えられたのであります。けれども主イエスは神に対する従順のゆえに自分を無にして十字架につけられたのであります。私どもは自分の心がどんなに扱いにくいものであるかを自分ではよく知っています。利己心とか虚栄心とかどうしようもありません。誰かの犠牲になる、誰かの犠牲のために死ぬという時にさえ私どもは利己心虚栄心の誘惑から自由ではないのです。そこに本当の生き方はないと言われればその通りでしょう。そういう私どもが本物の生き方を身につけようとちょっと決心してくらい、決心したくらいではどうにもなりません。イエス様の生き方に心を打たれて自分もちょっと真似しようと、そういう心がけをするだけではどうしようもないのです。ただそんな自分がこのキリストの減り下りと従順によって救われたことを信じて、このお方を礼拝するよりほか私どもに残された道はないのであります。だからこそ旧説以下ではなおこのように続くのです。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父である神を讃えるのです。もう何年前のことかは忘れてしまいましたが、この鎌倉行きの下教会の中学生高校生たちの集まりでこのフィリピの信徒への手紙第2章を一緒に読んだことがありました。ある一人の高校生の男の子が、その時はまだ洗礼も受けていないような男の子ですけれども、こういうことを言いました。神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。どうしてか、神様はイエス様の生き方に胸を打たれたのではないかと、そう言うんです。神様はイエス様の生き方に胸を打たれたんじゃないか。私も本当に胸を打たれる思いでその言葉を聞きました。もちろん理屈を言えば少しおかしいところがないわけでもないのです。いや、神様がイエス様の生き方に胸打たれたって、イエス様は神の身分であられたんですから、じゃあそりゃ神様の自作自演だという話にもなるかもしれない。しかし私はそうは思いません。もしも神がこの主イエスの生き方に胸を打たれることがなかったとしたら、すべての人間が神を失望させてそれだけで終わってしまったのではないかと思うのです。神が人間をご覧になって、この人もダメ、この人もダメ、この人も虚栄心の塊、何たることか、私は人間を作ったはずなのに、本物の人間がどこにもいないじゃないか。そのように神がもしも 私ども人間について失望するだけであったとしたら、この世界はもう一度なしにしようと。実際神は一度そのようなことをなさったのであります。けれども神は御子イエスの生き方に胸を打たれて、これは本物の人間だ、これが本物の人間だ、そして今は私どももこのお方を礼拝する道が開かれているのです。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父である神を称えるのです。この鎌倉行きの下教会が102年間し続けてきたこともそのことに尽きるのです。イエス・キリストは主であると言ってこのお方をすべてのものが膝をついて礼拝する、私どもが互いに愛し合い共に生きる道もそこからしか始まらないし、ここにしか本物の生き方はないのです。その意味では今ここでキリストを礼拝している、今ここにおいてすでに私どもは本物の生き方を始めているのです。今私どもここに生かしてくださる父なる神にすべての栄光を期し祭りたいと願います。お祈りをいたします。